ありがとうございました。次には、聖書講話2です。吉村隆夫さんで、演題は語り合ってくださる主。出エジプト記33章の9節から11節です。では、吉村先生、よろしくお願いします。
はい、聞こえていますが、大層小さいです。
今これでなるべく大きな声で言いますが、これはどうですか？すぐそばに。今の声どうですか？
あ、それでも割と小さいです。
はい。なるべく大きな声で。普段、毎日よりその他の特集していますけれども、そんなに小さいこともないんですが、今日はちょっと特別なようですね。はい。小さくなったらまた言ってください。なるべく大きな声で言っていますので。はい。これ、大声でというぐらい大きい声ですが、いけますか？
はい、だいぶ大きくなりました。はい、
ね、そんな大きな声で続くかどうかわかりませんが、はい。はい。それではですね、今日は、友となってくださる、イエス様ということで、友なるイエス。まあ、こういうタイトルで、無教会の昔の聖書講習会とか聖書講義特別集会ではおそらく一度も目にしたこともないかと思うんですね。わかりやすいタイトルでありますが、はい。それで、私は2回ありますので、今日はいつも私は旧約聖書とのつながり、その旧約から新約に流れる、この深い流れというものをですね、少しでも分かっていただこうと思って、そのようにしています。それでですね、このところで挙げましたのは、モーセのことです。旧約聖書では、このように神様が友とのように語る。主は人がその友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語ったと。このようなことは他にはないわけです。イエス・キリスト様は友。これは、さっき読まれたように、ヨハネの福音書に、これらのことを行うならば、私はあなた方の友だ。というふうなことで、あの有名な賛美歌も、慈しみ深き友なるイエスと。慈しみっていうのが本来の昔からの日本語、いわゆる大和言葉ですね。愛というのは中国語なわけですね、本来。日本には本来なかった言葉です。慈しみという言葉は、いつからかわからないに、はるかな昔からあるわけですね。慈しむということは、美しい。戦前の日本最大の国語大辞典、当時の国語学会のあらゆる優れた代表者たちを集めて平凡社から出た25巻もの大辞典がありますが、そこではその美しいと慈しむとは語源的に共通しているんだと。さらには、慈島神社、厳粛の厳という漢字を当てますが、その厳ともつながっている、慈しみ、慈しと。そういうことで、この慈しみという言葉は、本来この遥かな昔からの本来の日本語ですが、愛という言葉の、いわゆる日本からすれば外国語ですね、本来は。中国からの言葉ですが、それよりも意味深いものを持っているということが言えると思います。 中国語の本来愛というのはどっちといえばこの仏教の方で使われている執着という意味が強かったんですね。それがキリスト教が入ってからこの非常に高いレベルの愛を表す言葉として新たにという意味が加わったということです。そういうことでこの友というこの神様、慈しみ深い友なるイエスと、旧約聖書ではそのように全くそれがなかったのかというと、このようにモーセには特にですね、主は人がその友と語るように顔と顔合わせ、本来旧約聖書の場合神様を見る、顔と顔合わせて神様をと話しする各局なんていうことは一般のユダヤ人の感覚からしますと考えられないようなことだったはずですね。イザヤ書にも神様を見たから自分は死ぬと滅びると、そうしたら御使いが祭壇から火を取って、そして、場所の唇を清めたというようなことがあるぐらい非常に厳粛の恐れよい神様がですね、友と語るように、ここにはるかにですね、後に、これから千何百年も後にキリストが現れた時に、そのキリストはまさにですね、私たちと信じる者を友としてくださって、そして顔と顔を合わせているようがですね、霊的に非常に近くに来てくださった。その心の内に住んでくださるということは、これは当然顔と顔を合わせる以上にまあ近いというぐらいですね。そのことの予言的な出来事であったと。モーセは神の言葉を特別に豊かに受けた。で、その神の言葉そのもの、イエス様が言ったように、私はすべて父なる神が言われる通りにする。神の言葉そのものでもある。そういうモーセが神の言葉を、歴史上稀な形で、直接的に受けたけれども、イエス・キリストは完全にその神の言葉を受けたものであり、神の言葉それ自身でもあった。そういうようにですね、旧約聖書のことは、福音書にはあるように、旧約聖書は私を指し示すのだということを言っておられるわけです。いろんなことは実はですね、イエス・キリスト様のその遥かな源流からずっとですね、見るためには、旧約聖書は不可欠なものということができます。ここもそういうことですね。そもそもこの友という言葉は、これこそ日本語なんですね、本来の。大和ことは。それにあたる中国語が、友人の友という字ですね。で、日本語のこの友っていうのは、共に歩こう、共に歌おうという、その友というと本来同じだということです。漢字音はなかったわけですね。発音だけがあったわけです。友っていうのはその一緒という意味があったわけですね。で、一つの意味は人間から中国語の友人の友を当てた。一つは中国語では共通の共と同じような意味だというんで、別の字を当てる。それ本来日本語は友っていうんで両方兼ねてたわけです。友という発音の言葉が友達の友でもあり、共に歩くの友、共通の共でもあったわけですね。日本人の国語教育としては、その本来の日本語はこれだと。後から入った中国語、いわば市の外来語。それを元からの日本語に当てはめて、例えば、慈しみということは慈悲の字を当てるけども、慈悲の字は中国から来たもの。それは日本語は慈しみだけど、その慈悲の字とちょっと意味が大体よく似てるな、ということで、慈悲の字を慈しむとも読むようにしようというふうに、まあ、決めたわけですね。まあ、そういうことがありまして、だから友っていうものは二つの漢字を当てたというわけです。で、その中国人の友というのはどういうふうに、考えたかということの一端が、この文字の成り立ちですね、詳しい 象形文字やそこら辺からですね、亀甲文字のあたりから非常に分厚い語源辞典があるわけです、なんというか。で、その中の一つ、これちょっと出してみます。今コメント欄に書きましたが、この友というのは、手を簡略化した象形、手を二つ重ねて指を三本指にして簡単にしますが、それをさらにまたもう少し見やすい形になったのが今の現代の友という感じですね。手が二つというわけです。友と今の形はその手の形が少々ちょっと簡略化する。その下にあるもうまたという字になっています。本来は手。クロスしたものですね。どういうことかというと、手は二つ。手をつなぎ合うというのが、友という漢字の元だというわけです。手をつなぎ合う。単に一室でなくって、手をつなぐ、心をつなぐという、そういう意味合いを持っているというふうに古代の中国人が思って、このような漢字を作る。後中国でもそうですね。よっていうのが昔からあった中国の発音で、それにこの文字を作って当てたと。で、このように、日本語の場合は共にある。中国語の場合は手を取り合ってある。むしろ共にある。というようなことで、当然共にあるというのは共です。ででももう一つここでですね、重要なことは、語り合うという点を特に非常に重要視されているということです。実際の話ですね、夫婦が共によっても、あるいは会社で会社員が共によっても、それだけで心の手をつなぎ合っているとはとても言えないということは、学校でもどこでも人間の集まりで至るところであると思います。表面的には一緒、共におるけれども、心は全く離れている。いくらでもあることです。ここでは特にですね、友と語るように、本当の友ほど真実を語る。神様が友とするって話ってことは、神様は完全な真実なお方だから、本当に真実、真理を語り合う。それが、本当の友だと。近くにおろうがおるまいが、より霊的に共におる。あるいは友というのはですね、そういうふうに、本当の真理の言葉を語り合う。真理を仲立ちとした深いつながり、ということ。それがこういうところにすでにですね、神が語る。真理を語る。真実な心でそれを受け止めする。そういう形になっているのがわかります。現代でもですね、本質的な友っていうのは、いつも一緒におるとか、お酒飲みの友達とか、飲んだり食べたり遊んだり、一緒に、娯楽、映画とか、なんかスキーとか、見に行くと。そういう表面的なつながりではなく、本当の友っていうのは、心が深いところで真理によって結ばれている。それが本当の友だということが、こういったですね、旧約聖書に出てくる友としてのモーセ、神の。その記事の中に早くも明確に表示されているということが言えます。で、この点はですね、もう、中国人の最も深い英知とも言える孔子のですね、論語っていうのがありますが、その中で、一番最初に出てくるのは何なのかということですね。論語の中で一番最初に出てくるもの。これは、ともあり、遠方より来たると。 そういうことだったわけですね。で、この絵は、大体においてですね、学んだことがある人が多いんではないかと思います。ちょっとそれを言っておきます。キリスト教、クリスチャンになると、聖書だけしか読まないという場合もあります。聖書だけでもというのは神の完全な言葉なんで、十分なんですけども、他の非常に優れた2000年、3000年と伝わった英知ある、その神様が特別に英知ある異邦人であっても、その言葉には非常に私たちは別な面からですね、目を開かせる、あるいはより聖書の真理を浮かび上がらせるということが実際しばしばあるわけです。で、私は学校で放課後で聖書の会、それとともにプラトンとか孔子、親鸞の一部の本なども並行してやったり、あるいは教職員に配し、図書家の図書紹介というものの中にもキリスト教のものを主体としながらも、そういうようなものも人類の本当の英知に富む言葉を紹介して、配表しておったことですが、そこでちょっとこの内容非常にある論語、その最初にあるのがこの文なんですね。まあ、聖書を読むなって、論語なのをですね、手にするとかいう人はほとんどないかもしれませんが、私自身は論語にしてもプラトンにしてもですね、そうしたものもお経に参照したり、あるいは仏教関係のものですね、そしてそれからさらにいかに聖書がそれら全てを包み込んでいると、そういったことを改めて深く知らされて、人類のですね、様々な神様がそういう人たちにも様々な能力を、英知を与えたわけですけれども、それがやはり、ある種のですね、キリストをある意味で指します。旧約聖書と同じように。それを見て、より一層キリストの多様性、深さというものが、非常に広く包んであるということを呼び知らされる。論語は学事第一。学んで時にこれを習うというところですね。また、喜ばしからずや、ともあり、この法友の方も、ともという意味ですね。法友といった、友法といった、両方使う。逆にしても。ともあり、遠方より来たる、また楽しからずやと。この意味。これはちょっとですね、明治書院から出ている新釈、漢文大帝というかなり分厚いですね、その注釈書、500ページもないような注釈書のからちょっと、引用させてもらったものです。学びて時を習う。学んで繰り返し習う。あるいは経験を通して深く学んでいく。それは誠に喜ばしい。喜ばしからずや。これも、こう、日本風に分かりやすく書いてあるんですが、この原文の漢字は、このや。強く優しく語りかける表現だというんですね。そしてこの矢は栄誕の心。なんと喜ばしいことか。学びの友があって、遠くから来ると。ともあり、遠方より来たる。また楽しからずや。この喜ばしい、楽しい。この楽しいは、非常に喜ばしくて、喜び。名前のエツ、このエツ、気欠のエツは、自分の喜び。ところが、楽は、この通り、中国語の意味としては、その喜びが溢れて、その人の表情なり、周囲にも伝わるほど、豊かな喜びというわけですね。で、ここでですね、この論語という、まあ、影響力のずっと日本にも大きくあった書物の関東、最初に言われているのが、学んで、 さらにこれを習っていく。もちろんこの聖書もそうですね。聖書をいろいろ、ここの何節は何いくらだとか、大学の講義で学んだだけでは決して愛を信じてはなかなかわからない。自分の経験を通して習っていくわけですよね。さらに聖書を繰り返し読み、祈り、あるいは仲介なり学び、経験。それ本当に喜ばしい。でもさらにそれをですね、さらに大きな喜びにするのが、友、愛。遠方より来たい。自分だけでは、なかなか狭い範囲にとどまる。ですから、この場合も、遠方。これは物理的な遠方でもある。ところが、前は敵対しとった、あるいは関心のない人が、霊的な遠くから来る。これもまた楽しい、本当に喜ばしいこと。これはまさにですね、私たち今そういうことをしているわけです。共に学び合う。このインターネットという手段では、はるかな北海道からも、鹿児島からも、日本の端から端からでもですね、このように遠方より来たる。これ本当に喜ばしいことだ。という意味、このキリスト教的な意味に翻案することができるわけですね。そしてキリストは、そういった集まりがキリストの体だ。私の体だ。とまで言われたわけです。そんなことはですね、プラトンやらこの論語やら全く言っていないわけです。はい。それで、このように、退出される方がおったら黙って退出してくださって結構ですのでね。はい。このことが、さまざまなところに出てくるわけですね。旧約聖書を見ても、一番の友は真理を、遠くであれ、近くであれ、祈りであれ、ですね。祈りとは、語りかけることである。また、神様を友とする。神様からの語りかけを聞き、または自分の方からも語りかける。その語り合い、真理をもとにした語り合いこそは、これは友の本質だ。私たちもそういう意味で、イエス様が言われるはるか前から、神様の信じると、いわば神の友になる。モーセだけが神の友になったのではなくて、新約聖書的に言うと、罪許されますと、私たちも、いかに小さくあろうとも、一種の神の友としてですね、すでにこの旧約聖書のところから、そのことが指し示されているということができます。で、この、神様との語り合う真理真実一番の心の深いところを語り合うというところにおけるこの友のあり方、これは旧約聖書では特に詩編によく現れていると言えます。この詩編をですね、詩編の中で、一つ、このですね、63編の7節。詩編の63編の7節です。 これもちょっとコメント欄にも、他の訳も出しておきます。詩編63.7節ですね。この新共同訳では、新共同訳ではですね、床につく時にも皆を唱えるとあります。あなたへの祈りを口ずさんで夜を過ごしますとありますが、日本語では唱えるっていうことはですね、意味を考えないで、念仏を唱えると。念仏を唱えるといえば、南無妙法華蓮月経とか南無阿弥陀仏と、繰り返し繰り返し、意味を深く考えないでよ、いうこと、それを唱えるという連想をすることははるかに多いと思いますので、これは本来不適な訳だと思います。で、これを見ていただいてわかりますが、他の訳でもですね、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。これ新化訳、あるいは口語訳も同じような訳になっています。で、英語訳を見るとさらにそのことが、英語訳ではよく表現されています。When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. あなたを休むときに床の上で思い出すんだ。メディテイトですね。それと単なる唱えるというのはまるで違うことです。メディテイトはじっと瞑想、黙想する深く思いをいたすことですね。唱えると言ったら、ほとんどこういうことを心を深くしないで、同じ言葉を、そういう波を、波をとか言って繰り返し言うことですか。まるで違うわけです。このように、訳によって受ける内容が大きく違ってくるために、特に詩編においては、一つの訳だけではいけないということなんですね。で、もう一つの英語訳。New Living Translation ではですね、I lie awake thinking of you. ここ、meditating on you through the night。このようにですね、私はずっと目覚めて、あなたのことを思いながら、あなたのことを深く、夜の間、瞑想、黙想しながら、夜を過ごすと。それからさらに、New Revised Standard Version ですね。これも、When I think of you on my bed, and meditate on you in the night. これもほぼ同じですね。Meditate.別のニューインターナショナルバージョン。これもプロテスタントの代表的な新聖書の一つですが。On my bed, I remember you. I think of you through the night. ということで、みんなですね、このような箇所は単に、唱えるではないということはすぐにわかるところです。で、こういうふうにですね、昼間は昔は機会がない。人手がどうしてもいる。ありとあらゆる仕事は人力でしないか。あるいは家畜、生理。日が暮れるまでしなければいけない。夜は長い長い時間があって、今のように伝統がないわけですね。1800年代以降の、特にマイケル・ファラディが、で、柔道によって、磁石とコイルがありさえすれば、これを回転させると、持続的に、電気やられるということから急激にこの夜が明るくなったのであって、それまでは真っ暗闇ですね。貴重なオリーブ油を燃やすとかしなきゃならないもんだったらなたね油。ですからそんな食べられる食用となる栄養物を燃やして明かりにすることは本当にもったいないから、松明だとかですね、松ヤニとか魚の油と猛烈に煙が出るし臭いわけですね。大概は真っ暗闇。 長い長い夜に、このように特に神様の友となったものは、その友の本質である語り合うという、霊的な言葉で語り合う。それがこのような詩編に出てくるわけです。本当の友は、このように、深くですね、最も魂の深いところから、他者に語りかける。ですから、これは、その神様に対してはこういう姿勢であったように、人間同士に対しても、最も深いその気持ちでもって、他者のことを祈るということは語りかけることだ。相手がそれを受け入れなくても、その人と心を深いところで共にしようとする営みが他者への祈りだ。ということになると思います。それで、このようなことこそは、私たちが誰とでも共になる道だ。神を共にする。神様を私たちを友としてくださるならば、敵対する人のことも思い起こして、その人のために、その人の悪い心をどうか覗いてください。そのように祈りで語りかけることは、そういう敵対する人とも共にあることであり、その人を霊的な友としようとする営みだと言えると思います。そして、神様の方からは実はいつも、特にキリスト以降は聖霊となってどこにでもいてくださる。いろんなものを通して、神様は愛であり、全能であるから、語りかけてくださっている。でも、黙示録にあるように、神様がそばまで来て、扉を、心の扉を叩いていても、私たちは全く感じない。何十年も感じない。ある時に、ふと、たった一言、あるいはほんのわずかの書物のあるページ、いくつかのページ、あるいは自然の深いある種の姿に触れて、目が開ける。パウロもキリストの光をパッと差し引いて、それによって自分はユダヤ人の宗教的指導者だという強い自負を持って大祭司からも許可状をもらって国外にまでキリスト者、キリストの真理の迫害のために奔走していた。それを書いたのは彼の学問ではなかった。彼の単なる経験ではなかった。学問が本当の真理に目を開くんだったら、大学は今や一千近くもあるわけですね。短大も全部すれば。以前は大学7定とか早稲田慶応とか、ほんのわずか数えるほどしかなかった。おびただしい大学を受けたら、よっぽど真理に目覚めた人を増えなきゃならん。だから、かえってそうじゃないわけです。もちろん私たちの時、50年以前は、学生は本当に自分のこと以外にですね、国家、社会、世界、そういうことのためにですね、当時の安保改定したら本当にこれは、戦争ができるような方向に行ってしまう。軍事同盟、他国とですね、アメリカとの軍事同盟をすればそういうことになるとか、ベトナム戦争は絶対にやめられるべきだと。そういう自分の単なる快楽やリベントとか、そういうようなことに移っておかしいんではなくて、国家社会の大きな、現在の問題、前途の問題を見据えて、必死になって議論したり、あるいは行動するものがたくさんいたわけですが、それだけ大学が増えに増えてきたにもかかわらず、むしろ原発の大事故が起こっても、政治の目を奪うような腐敗があっても、学生たちは全く発言をしない。ほとんど全くというほど家に来られたんですね。彼らは、ある種の楽しみや企業っていうのが、今日学生時代ながら商売を起こしたり、イベントとかなんとか、そのようなことに、まあ、時間を、真理の探求やことを、およそですね、縁遠いものになった人が非常に残念なことが多いということですね。 まあ、ともかくそういうようなことで、学問したから目が開ける。だったら戦前でもですね、たくさんの学者おった。でも、あの戦争が侵略戦争や、人間を神様、天皇神様って生きた神様とは間違いだと。そのこと、その学問、たくさんした人がおっても、ほとんどの人は、それにみんな飲み込まれていったんですね。何らかの、そういったことに、大きな流れに抵抗していった人は、辞めさされた人は、よく知られている、柳原とか、大木恵とか、河合栄城とか、美濃さんとか、あ、そういうような、ほんの数えるほどしかなくてですね、学問をしたからといって、本当の真理、生きたキリストの真理には目覚めることはできない。それははっきり言ってるとですね。パウロも。あなた方を召されたときは、知恵、英知、学問、そういうもあるものは本当に多くなかった。学者の英知を恥ずかしめるためだ。という、イエス様も、彼を徹底して迫害しようとしたのは当時の学者たち、立法の学者たちだったわけ。パウロもそうだったように。そういうことは、聖書はですね、はっきりと、究極的なこのキリストの真理、その愛、真理、そういうことに目を開かせるのは学問ではなくて、啓示だと。神様からの光が受けなかったら、どんなに学問を積んでも他国へいくら旅行に行っても、旅行に行くという経験が本当に真理に目を開かせるのだったら、それこそ昔はほとんど外交旅行は誰も行けなかった。今日ではたくさんの人がですね、まあ今コロナ行きませんが、比較にもならないほど外国にたくさんの人が旅行に行ってる。だからといってキリストの真理は深まるか、全くそうではない。そういうふうに、キリストの真理は、学問や芸術や経済活動や富や、例えばいろんな知識や経験によっても得られない。そのこと一切なかった昔のペテロ、ヨハネ、漁師。全く学問も、外国旅行も経験も、地位が高くもない。何にもない人が、神様のイエス様の啓示を受けて、御言葉を直接受けたらですね、普通に新しい仕掛け開け、御言葉を受け、そしてそれを伝えていく。命かけて伝えるものになった。そして現実に伝わっていったわけですね。これは、絶えず、それに語りかけてるけど、神様からの啓示を本当に受けて、心を私たちも開かないといけない。啓示は来てる、かたくなに拒んでいたらわからない。それと同じことは、身の回りの神様の愛と全能と真実が創造した、この大いなる支援。今日は、私、この徳島の地は、ほとんど青空ですね。澄み切った青空、真っ白い雲。それが私の家は山ですので、かなり強い風の音でですね、たくさんの木々の合奏ですね、がおるように聞こえてくる状態ですが、その雲や青さや遠くの山や木の葉っぱ、そういう動き、一つ一つに神様はその全能の英知と愛を真実と込めている。私たちに語りかけている。神が愛ならば無意味に物を起こすことはない。画家でも音楽家でも、物を描く人でも、本当に愛を持って伝える人は、絶えずそこに愛のメッセージを込める。三浦役さんのような文学を見てもわかりますが、彼女が書いているものは、大抵やはり自分が本当に滅んでよった状態から一回やらせていただいた。霊肉ともにですね、その真理を何とか伝えたいということが、彼女の書いた文学には、どれも大体、まあ、溢れてるとか、とか他のいろんな日本の作家は、その究極的な真理を知らないから、単なる悩みや男女間の揉め事やら、この世の憂鬱やら、そういったもの、いや本当にいいんだ。私今たくさん読んでいったけど、まるっきり力にならなかった。漱石、鴎外、島津藤村、芥川、次々とですね、読んでいった。夏目漱石が一番日本人として有名な作家ということで、まあ、我が部屋猫であるとか、坊ちゃんとか、それから法人、それが心、それ名案、門、 当に明暗とか、あとだんだんと暗くなる。万人になった作品ほど薄暗い、暗い感じになっていくわけですね。結局私は本当に光は全くそういうものによって与えられなかったわけですね。ますます闇が深くなっていったというのが私自身の経験だったわけです。で、そこに、この神様からの語りかけに初めてただ一冊のごくわずかの箇所から目を開かされたということです。ですから、神様の語りかけは聖書からだけではなく、あるいは先輩先人の書いた書物からだけでもない。いつでもどこにでもあるようなこの大自然、家におっても青空が見える。星が見える。散歩すれば都会であっても公園の緑の木が見える。花壇に植えた小さい花がある。その葉っぱの一つも、花の一つも。絶えずそれが私たちに語りかけている。それを受け取れば、私たちはそういうものも友とすることができる。青空を友とする。白い雲を友とする。私たちはその雲に向かって神様の、これ真っ白なですね、雄大な動きを賛美する。そこから神様はその雲を通して何かを語りかけてくる。語らず言わず聞こえないけれども、その響きは全地にあまりし、宇宙にあまりしというぐらいですね、詩篇の19にもあるように。そういうことで、私たちは、ひとたびその神様は愛と真実で、一切のものにその本質を込めていると。全能だからこそ、完全な全能で愛だからできることですが、そういう目で見ますと、至るところともありと、いうことになる。けれども、本当の神様を知らないところには、至るところ闇あり。だから人間に行っても外行っても行く気がしないと。で、特に日本は若い世代の被災者たちは世界、日本が国と認めている196もある国では中でですね、日本がほんのトップだというんですね。さっき言った学生たち、若い学生はたくさんおって真理の探求で本来の目的、大学行ってるはずなのに、自殺率は一番この若い世代多いと。30、20代、30代で。40代にかけて。いうような状況を、若い世代の自殺率なんて驚くことですけど、去年ぐらいで初めて調べたというんですね、政府関係。で、その多さに驚いたと。あるいは引きこもりという人を、昔は、元前は、若い学生、中学生、高校生、大学生、今では30、40代前後とかね、中高年に至るような人たちもたくさんの引きこもりがあるということが分かってきたわけです。まあ、こうした状況は、本当の友がいないと。語り合うことのできる友がいないということと深く関わっている。で、さらには完全な友であるイエス・キリストを日本では圧倒的に知り解けておって、NHK の番組を見てても、神社仏閣に関するようなことはしきりに出てくる。けれども、キリストに関する信条も全く民間放送も含めて、ほとんど全くと言ってくれ。たまに教育、E テレなんかでですね、たまにですね、他のたくさんの作家に参っていきまうこととか、ヨハネスクリーの廃座とか、やったりしてるぐらいですね。そういうことで、今日、このコロナで、いろんなことで妨げられ、生活も苦しい、様々な状況になっている。けども神様は、全体としてそういう困難を通して、私たちが個人的な病気やら苦しみやら家庭の家族の問題に通してさらに神様に寄りすがるように神様に真剣に祈るようにとの語りかけがある。それと同じようにこの世界が目には見えない神様にすがるように、そして様々なイベントやら飲み食いやら酒の交わり全くなくても何にもなくても豊かな友との交流ができるということをですね指し示そうとしているということだと思うんですね。 多くの人が、あ、コロナ治ったまた前のようにあちらこちら遊び歩きたい、飲み食いしたいと。前のようになったらどんなにだろうか、まあ、そういった声をまたテレビをまた流したりする。そういうことだったら、霊的に言えばですね、せっかくのコロナのこういった多くの人の苦しみは何もならなかったことになる。結核というのは戦前はですね、おびただしい人が苦しめられて、たくさんの人が死に、そして国家の亡国の病とまで言われたですね。結核の時に多くの人が、まあ、この祈りとも、私も、そういう前の士官の方、その士官のもう一人の方、中山さんとか、稲葉みちるさんから直接的にどうしても祈りとも受け継いでほしいということがあったればこそ、その後、祈りとも新しい形で少数であっても続けなければということをどうしても促されて始めてきたわけです。まあ、その祈りとももともとはもう90年近く前に、結核の患者から生きるか死ぬかの中の切実な願いから、互いに励まし合おうというところから生まれた。で、現に徳島でも四国最大の療養所があったということから、多くの人が結核を通して、なったわけですね。鬼さん腐れて藤井さんも結核を通して、なったと。独立学園の藤井さんが、吉信さん、はい、中学生の頃に、この、今、四国で行われた、四国教会に参加したとこから、知ってるわけでした。彼のお父さんが結核であって、それで、徳島の教会の妻友さんという方を通してもキリストになったわけです。ついに、肺結核という苦難を通してキリストになって、本当に多いわけですが、ある時に妻友さんがずっと前に、熱心に結核の時は、本当に真剣に求めた人が、喜ばしく結核から癒されて、四国の高知だったかに帰っていたと。そしたらそれから何も連絡が徐々になくなってきた。手紙出しても来ない。そこでわざわざ行った。そしたら、もう自分元気になって、キリストなくても行けるんです。というふうなことを言ったというのは本当に驚いたと。いうことを言われてましたが、コロナの困難がなくなって飲んだり食べたり前にしたい。そのようなことで本当に大きな人の苦しみや、悲しみ、困難、というものが無になるということだと思うんですね。霊的に言えば。私たちは、そういう様々なことを思って、生きた人間としては、クリスチャン同士、イエス様がヨハネ伝を通して、互いに愛し合い、言い方は互いに祈り合い、絶えず遠くであっても覚える。遠くの祈りがさっきの論語のように、ともあり遠方より来たり、誰かに遠くの人でありながら祈ってくださっていると、本当に喜ばしいことで励まされることです。互いにそういうことをして、私たちも歩んで、したいと願っているところです。はい、以上です。
ありがとうございました。次は吉村さんにお祈りいただきたいと思います。
はい。
お祈りお願いします。
天のお父様、今日は伝道会祭の冬季集会がこのようなインターネットを通して開催されましたこと、あなたの御導き、また支え、またあなたの呼びかけによるものと本当に感謝です。どうか神様、この本当の神様を知ることの少ないこの日本において、すでに信仰を与えられた私たちを用いて、どうかこの福音が様々なところに伝わっていきますように。で、このコロナの苦しみはそういったことを本当に超えていくのは、神様に従うこと、神様からの平安をまず、私たちが様々な快楽がなくても、 神様との友とすることによって心満たされて生きていくことができる。そのことを知ることがまず根本にあるということ。罪許され、復活の命をいただくということでもありますが、どうかそのことが少しでも多くの方々に、そしてまた今参加している方々もより一層そのことがなされて、聖霊を受け、御言葉を豊かに受けて、周囲にも流れ出していきますように。で、すべてが神様の栄光につながっていきますように、皆によって感謝をしてお願いをいたします。アーメン。
ありがとうございました。そし続きまして賛美を行います。新聖歌241番、主イエスのごとき友は、リードを小舘さんお願いします。 ありがとうございました。続きまして。